皆様こんばんは、今日はイザヤ書の55章を見てまいります。大変励まされる恵みの言葉が、散りばめられている箇所ですけども、その言葉の一つ一つに神様の、救いの、恵み、また招きを見ていきましょう。短い章ですので前節購読いたします。最後の13節はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第55章1節から13節。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のない者も、さあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないでブドウ酒と乳を。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主、イスラエルの聖なる者のゆえである。主があなたを輝かせたからだ。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。ご一緒に、はい。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。天の父様、あなたの救いの力強い恵みの言葉を感謝いたします。どうか真実なあなたが実現してくださるこの救いの言葉を私たちの心に今与えてくださってますが、それが成就することを待ち望んで、この御言葉を心に刻ませてくださいますように。ご聖霊によってすでに明確に示されていますが、この御言葉の真実をさらに深く知って心に刻ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。 アーメン。この箇所は、救いの招きが豊かに語られています。例えを用いていますけども、普通に読んでも何のことかと思い浮かべられるんではないでしょうか。水や穀物、つまり食べ物をただで買えというのは、霊の糧、救いの恵みを代価を払ってではなく、ただ信仰によって受けようと主は招いておられます。そして4節の彼、それは53章にもありましたように、救い主を指している言葉です。この方が全世界に救いをもたらす、だからこそ後半6節以降、求めようと、主に帰れと呼びかけており、主の救いのご計画は人の思いをはるかに超えた素晴らしいもの、そして必ず実を結ぶ、そして幸いの賛美が、そして悪が善に、罪が救いに変えられていく、ちょうど雑草や、トゲトゲの草で、木ですね、その代わりに好ましい木が生えると、そのように救いの恵みが告げられています。これはイスラエルの民の限定されたものではなく、諸国に広く告げられた救いの時代の予表の予言です。共に見てまいりましょう。虚しいものを求めるのではなく、主の祝福、救い、恵みをただで受けようと、そう招いています。私たちの国は水が豊かですので、あまりこう水がということは、ないかと思いますけども、ユダヤの乾燥地帯ではそれは死活問題でした。水は大変貴重なものです。乾いているものは、出てきて、水や、食料を買えと、そう呼びかけています。繰り返し、お金はいらないとこの、一節に告げられていますし、また、腹を満たさないもの、のために、あなた方は、虚しいもののためにどうくしてないか、そう呼びかけています。良いものを受ける必要がある、それは良い食物を、また良い水を必要とするのと同じように、魂を満たすもの、霊を生かすもの、真の言葉を、教えを、そして救いを受ける必要があると、 虚しいものを追い求めていた民に、まことの霊の糧を求めるように、それこそが元気を得る道だと呼びかけています。どこに行けばよいのか、虚しい偶像、また頼りにならない言葉のところではなく、主と主の恵みの言葉のところに行けと、それこそが力を得、健やかにされる道です。しかしながらイスラエルの民は虚しいものを、主を捨てて追い求めてきました。そのために彼らは平安がなく、乏しく、また弱まっていました。主はご自身のもとに来いと招いてくださっています。それはイエス様の招きに似ています。すべて疲れたもの、重荷を持っているものは私のところに来なさいと、主はすべての重荷を負っている方を招かれました。イザヤも繰り返し主に帰れと呼びかけ続けていました。この三節の途中から救いについてさらに明確に告げています。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官としたとあります。ダビデへの 確かで真実な約束とは、あなたの子孫から永遠の王が生まれるとの約束でした。救い主はアブラハム、そしてダビデの子孫として誕生することが聖書に予言されていました。それはイスラエルがやがて失われてしまう律法による契約とは違っていました。それは救い主が来るまでのものでした。しかし永遠の王、救い主による祝福は永遠に続きます。死んで後も命が与えられ永遠に続くのです。契約を結ぶという、契約というと、どうしても商売の契約に、思いがいってしまいがちですけども、イスラエルの契約は神様が一方的に恵みによって与えてくださった契約です。契約という訳は約束ですし、契約の経緯は、音読みですと経緯ですけども、訓読みではちぎりと書きます。それは商売の関係 ではなく、共に愛と信頼を持って寄り添い、そして共に歩む真実な結びつきを表しています。神様の契約は、あなた方は、またあなたは私の愛するものであると、私があなた方を選んでご自分の自分のものとした、私の招きに応えて私のもとに来るならば、私はあなたを決して捨てず、あなたを守り導き、そして永遠に幸いの道を歩む、その契約、その約束を、あなたは私の民となって私に結びつけられなさい、そう招いている言葉です。そしてこれは私たちが応じることによって有効になります。ダビデへの確かなで真実な約束と、その約束を成し遂げるためにダビデの子孫からこの契約を実現する救い主が来ます。以前はこの4節5節で救い主がどんなお方であるかを告げています。主は彼、救い主を諸国の民への証人と使とあります。この神様の真実な救いの約束の証人と、それを自ら証しするものにして、諸国にご自身を、救い主はご自身を示して行かれます。そして今クリスチャンたちが、教会がキリストをが救いの証人であり、救いの担い手であることを証しして世界に広げているのです。また救い主は国々の支配者として来られました。来られます、司令官、導き手として来られました。クリスマスの季節に開きますイザヤ書の9章6節の、と7節を読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ここに告げられているように諸国を治めるものと、また導くものとされました。そして父なる神は御子である救い主に、こう告げます。五節、55章の五節です。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。 これはあなたの神主イスラエルの聖なるもののゆえである。主があなたを輝かせたからだ。キリストがまだ救いを知らない民を呼び寄せると、彼らは求めてあなたのところにやってくると、主が救い主のもとに人々を与えてくださったから、人々私たちも主のところに行けたんです。そして救い主は自身のもとに父が送った私たちを決して捨てることなく最後まで守り完成させます。救い主は確かに損なわれたようなものとされて、人々から捨てられますけども、神はこの方をよみがえらせ栄光を表してくださいます。6節以降、今度はすべての民に主を呼び求めようと呼びかけます。お会いできる間にと6節にあります。確かに会うことができる期間は限られています。主が再臨するまで、あるいは地上の生涯が終わるまでに呼び求める必要があります。救いの時が過ぎゆくまでです。主のもとに行こうとするときに邪魔なものを除く必要があります。悪しき者はその悪しき道を、つまり神様に逆らう道を歩むのをやめる必要があり、悪の計画を図る者はそれを捨てる必要があります。こうして主に近づくのを妨げるものを捨てて主に立ち返ります。なかなか自分で捨てられない、道を変えられないと言っても、主が呼び求めるものに立ち返るように導いてくださいます。主は憐れみ深いお方だからです。そして主のもとに帰るならば、そこに許しが待ち受けていて与えられるのです。救いを受け損なうのは救いの導きを拒む聖霊の働きかけを拒むこと以外にありません。どんな過去の罪、現在の罪があっても許されます。主を冒涜した罵り、そして悪口を言う、そんなものであっても許されて帰ることができます。犯罪人、強盗も十字架で、立ち返ることができました。迫害の、先頭に立ったパウロでさえ立ち返ることができました。そのように9節にありますように、神様のご計画、神様のなさることは人の想像するよりもはるかに高いものです。人が成し遂げることよりも、人が進む道よりもはるかに高いのです。それは目標や到達点 である目標や、また、なす技においてですね、人の思いを超えています。まさかこれほどのことを神様がなさるかと、想像だにできないことです。高いとありますけども、栄光の座についておられる父の身元におられた御子が、私たちよりも低くなって来られる。それは私たちの想像をはるかに超えたものです。そしてこの御子が、つまり神であるお方が、私たちのために命を捨ててくださる。それも途方もないものです。そして、最も低いところに下られた主が、まさに黄泉、死後の世界から帰って生きるもの、永遠に生きるものとされましたが、これらの力や意志や清い性格、立場、愛、それらすべてを私たちのために捧げて、私たちを救ってくださるのです。そして十節にありますように、この神様の救いの技は、雨や雪が地を潤して必ず芽を出させて人々に収穫を与えるように、必ず命を与え、実を結ばせ、そして必要を、一切を満たします。十一節にありますように、虚しく帰ってくるのではなく、必ず主の望む計画を、成し遂げ完成するのです。十二節十三節は、救いの、尽きない、平和をも予表しています。もう一度十二節十三節を読みいたします。まことにあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。救いの道は、喜びの道、平和の道です。そして、人類の罪によって損なわれ、滅びの束縛に入れられた自然が、共に賛美し喜ぶというのです。時々、木が、そよ風に触れて、音を立てる森の光景に、慰められますけども、静かな、というよりも、もっと力強い賛美が、響き渡るというのです。それは手を打ち鳴らす、木々が、手を打ち鳴らすってどんな音なのかなと思いますけども、 ちょっと想像しにくいんですけども、パンパンにする木の音は聞いたことないんですけども、枝を打ち鳴らすんでしょうかね。ちょっと想像すると気持ち悪いんですけども、そういう光景が、起こると言うんです。まるで木が生きているようですね。茨、トゲトゲの、木の代わりに、そびえ立つもみの木が生える。おどろもまた、茨と似てまして、もうぐちゃぐちゃして、トゲトゲのがいっぱいの、雑草のことを、おどろと言いますけども、その代わりに常緑で美しい白い花を咲かせるミルトスが生えると。ミルトスは永遠を象徴する木とされています。救いとともに自然が喜び踊り賛美する、そしてその救いの祝福は永遠に続く。確かにもみの木は長く茂ります。ミルトスは葉を枯らすことなくいつも緑の美しい葉っぱ、ちっちゃいんですけども枯れることのない緑の葉で茂ります。それらの木々が私たちにこの救いは永遠ですよと身をもって示してくれるというのです。滅びの束縛を受けた自然もこのようにして私たちの救いを待ち望んでくれて、そして喜んでくれるのです。イザヤは困難な時代に向かう中で救いの幻を見て、このように希望にあふれる賛美の予言をしました。ここに記されている約束を覚え、そして招きの声に心新たに従っていきましょう。前半の部分では役に立たない、朽ちてしまうものではなく、真に私たちを満たし元気づける誠の水や誠の食物を恵みとして受けなさい。また、後半の部分の招きは、主を求めよ、呼び求めよと。そのために主に喜ばれないものを除いて、心を合わせて、主に向かえと呼びかけています。それは救われた者にとっても常に与えられている招きではないでしょうか。尊いもののために生涯を、用いましょう。また、朽ちないものを、朽ちない食物のために労しましょう。そして絶えず主を求め、主のもとに行きましょう。それが救いの道、また祝福の道ですから。そこに豊かな許しと恵みが待っています。12節、もう一度読みしてお祈りします。 誠にあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。天の父様、あなたの恵みの言葉を感謝いたします。主の祝福がこのように真実に告げられ成就いたしますので、私たちも信仰の長谷場を走り抜き、祝福へ主から目を離さず進んでいけますように、喜びと希望に満ちて明かしていきますように、どうか導いてください。主の恵みを感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。